心と体の健康タイム株式会社 NPO の成美周平さんとお送りしております。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
脳の疲れから睡眠の質の話に入ってきておりまして、今日もそういった眠りに関することでしょうかね。
はい、そうですね、はい、先週眠りましたんで、
はい、眠りました、
ね、
はい、
今日は起きるところから、
はい、なるほど、はい、
行きましょう。
順番で、
順番でね、
はい、起きます、
はい。早起きは体にいいかどうかっていう話なんですが、
はい、
早起きってどうですかね、うん、イメージ的には何時ですかね、うん、早起きって、
5時ぐらいとか、
5時とか、
はい、
田島さん何時ですか起きるの。
いつも起きるのは7時ぐらいです。
7時ぐらい、
はい、
じゃあちょっと遅起き。
遅起きですか。
ですか。
あ、その基準で言うと、
基準で言
うとね、そうですね、はい、
多分人間の体っていうのはですね、うん、自然界のリズムに合わせて生きてるっていうふうに考えると、うん、
はい、
夏は太陽が昇るのは早いですから、うんうんうん、起きる時間が早くて当たり前かなと、
うん、はい、
で冬って多分7時ぐらいじゃないと太陽上がらないですもんね。
そうですね、暗いですもんね、うん、6時台も。
だから本当は状況が許すんであれば、うん、冬はちょっと遅めに起きて、
はい、
早めに寝るというのがもしかしたら自然の流れには合ってるのかもしれないですよね、
うんうん、そうですね、はい、なんか夏は自然と早く目覚めたりしますもんね。
しますもんね、
うん、
まあ、とは言いながらも、
はい、
皆さん勤めていると、
ね、
なかなかそういうわけにはいかないと、いうことになるんですけれども、実際じゃあその早起きっていうのは私はいいと思うんですね、
うん、
やはり基本的にはその明るいうちに、うん、人間ってこう活動するようにできてると思いますんで、うん、早起きっていうのはいいと思います、
うん、
ただですね、早起きをして、スポーツをする、
はい、
ジョギングをするとか、
はい、
ゴルフをするとか、
うん、
これはどうかなと思うんですよ。
なんかいいイメージがありますけどね、
まあ、早起きは三文の徳って言いますけれども、うん、スポーツに関して言えばですね、
はい、
あんまり激しいスポーツは、早朝はおすすめしないですね。
そっか、なんか体がびっくりしそうですよね、うん、
血圧がねまだ低い状態なんですよね、
うんうんうんうん、
でピークはやはり午後の、2時3時ぐらいにこうピークになりますから、
はい、
で温気温じゃなくて体温ですね、
はい、
体温も上がっていきますから、
うんうんうん、
そう考えるとこの体温が低くて血圧も低いという状態の、朝っていうのはですね、あまり無理すると良くないですね、
うん、そうですね、なんかすごく無理させてる感じしますもんね。
そうなんです、
うん、
でスポーツ中の実は突然死の、データっていうのがあります、
はい、
でこれを見るとですね1位がジョギングなんですよ、で2位がゴルフなんですね。
あ、そっか。
でこれどっちも早朝のスポーツのイメージがあるんですよ。
そうですね、朝早いゴルフ、そうですね、
はい、そうするとやはりその朝早くにあまりその急激に動かしすぎるっていうのは、
うん
うん、体がびっくりしちゃうのかなというふうに思いますね、
うん、
ですからまあ軽いウォーキングとかですね、ストレッチとかですね、
うんうん、
ヨガとか、気功呼吸法とかですね、
うん、
まあ、こういうちょっと緩い、
うん、
スポーツが朝やるんだったらいいのかなっていう感じがしますね。
そうですね、なんか徐々に体を慣れさせていくようなものだったら良さそうですね、
はい、
うん、
ちなみにどうでしょう、なんか田島さんはそういう朝のスポーツっていうのは。
いや、 やってないです。何にも朝のスポーツは、夜のスポーツ
通勤で
歩いたりとか。そうですね、それぐらい。体操したりもしてないし。
体操もして
ない。ラジオ体操とかも
してない。ラジオ体操ね、いいですよ、あれ。
あ、ラジオ体操なんか気持ちよさそうですよね、
6時半から毎朝やってますけど、
うん、はい、
テレビでやってるのもあるし、テレビ体操っていうんですかね、
あ、
でラジオ体操もやってますが、はい、私はテレビに合わせて、
やってるんです
か、ね、やってるんですよ。
6時半
から、で、うん、それは多分ね3分ぐらいですよね。
うん、
でその前にですね、私5時半に起きるんですけど、
はい、
だいたい15分ぐらい体をこう動かすストレッチ呼吸法っていうのをやります。
はい、
はい、
それからラジオ体操、
それから、ちょっと身支度をして、
はい、
ラジオ体操と、
うん、
それからちょっと朝ごはんっていう感じが自分のいつものスタイルなんですよね。
そうすると一日元気に頑張れる感じですか。
もうおかげさまでですね、毎日元気で
健康的ですよね、はい、
で土日になるとやはりちょっと会社もお休みなので、
はい、
ペースがちょっと違ってきますね、リズムが。だいたいいつもよりも2時間ぐらい遅く起きるんですよ。
じゃあ7時半ぐらい
ですね、まあ、8時前にはだいたい起きるようにしてるんですけれども、これも実は私の長年の 経験から言ってですね、
はい、
普段起きる時間と3時間以上差を作っちゃうとですね、
はい、
ちょっとリズムが来るかなっていう。
確かにそうですね、休みの日遅く起きるとちょっと疲れますよね。逆にな
んかね、逆にこう体が重い感じがしたり、夜寝つきが悪かったりということがあると思います。でこれ何年間か私ちょっとこうチェックをしてたらですね、
はい、
やはり3時間以内の差であれば、そんなにリズムって変わらないですね。
じゃああんまり休みの日だからってお昼まで 寝ようとかそういうことはあまりしない方がいいですね。
なんかそっちの方が疲れる感じがしますよね。
いや確かにそうですね。じゃあ普段起きる時間の3時間以内ぐらいで目覚めるように
ぐらいが一番いいんじゃないかなと思うんですよね。私の知り合いで、
はい、
広告代理店さんの社長さんがいらっしゃるんですが、土日はもう昼まで寝るという、スタイルを取ってたらしいんですよ。はい、でところがですね、そうなると余計疲れるんですよね。
やっぱりそうですね。
でサザエさん見て悲しくなるみたいなことをよく言ってたんですが
、はい、
子供さんがサッカー部に所属して、お父さんもサッカーをやってたので、監督さんとして毎週土日駆り出されるようになっちゃったんですよ。でもただでさえ、ね、疲れるのにみたいなこと言ってたんですが、なんと行き始めたら、
はい、
楽元気になって、
あそうですか、
ものすごいその調子がいいと。
へえ、
なんか休みの日は、体動かした方がいいねって話になってですね、それからめきめき実は元気になりまして。
そうなんですか。
若返りまして、
フ
ルマラソンを走りました、この間。
どんだけ元気になってるんですか。
それだけね、違うんですよ。
すごいですね、お昼まで寝ていた方が
フルマラソン。フルマラソンに。
フルマラソンなかなかできないですよね。
もうね3年目ですよ。
でもその生活のリズムというか、その土日っていうのをちゃんと、寝すぎないで過ごすっていうだけで、
は
い、
それだけです。
元気になるんですね。
だからもう なんか変わったんですかって言ったらそれだけですって言うんですよね。
は
あ、だからやっぱりその普段起きる時間とあまり差を作らずに、リズムもこう淡々と自然の流れの中でという感じにすると、多分体って元気になるんじゃないですかね。
そうですね。そっか、やっぱりね、いつもと同じようにやってあげると体もその方がいつも通りなので動きやすいですよね。急になんかそんなたくさん寝られてもみたいな。
だと思います ね。だからなんか一時的にはなんかこう気持ちよくて疲れが取れたような気がするんだけれども、実はそうじゃないんだなっていうことが分かったと。
なるほど。
でその方がおっしゃってたのは、
はい、
栄養ドリンクも同じだっていうんですよね。確かにこれカフェインが入ってたり、はい、一時的にこう効くような要素はあるんだけれども、
はい、
結構その時限りみたいなイメージが多くてですね、その方もずっと栄養ドリンク飲んでたんですけど、それよりも実は普段の食事に気をつけた方がいいんじゃないかということに気づいて、土日あまり休みすぎずに、食事もちょっと気をつけてみたと。そしたらですね、なんと今じゃ栄養ドリンクいらない、いらないのにフルマラソン走っちゃうみたいな。
すごい。そっか。なんか時々そういうふうにガンとたくさん寝ようとか栄養ドリンクで栄養たくさんつけようとかそういうのじゃなくて、普段の生活からしっかりと、
そうなんですよね、
固めていった方がいいですね。
やっぱりもう何でもそうですけどね、積み重ねだと思うんですよね。
はい、
だから淡々と、やはりそのできる習慣の中でですね、無理なく、できるように持っていったら一番いいんですよね。
そうですね。
疲れたら応急処置しようっていうんじゃなくて、
はい、
土日もなるべくペースを崩さず、はい、食べ物も普段から気を使っているとだんだんそれが習慣化してきますからね。そんな感じにすると疲れっていうのは感じづらくなる、元気になるんじゃないかなって思います。
わかりました。私も土日寝すぎないように、
はい、寝すぎないように
普段の時間に近い時間で起きます。はい、
そうですね、どうでしょうね、常識にとらわれない健康法ということで、
はい、
結構長きにわたり、
そうですね、
お話をしてきたわけなんですけれども、
間違いだらけの健康常識っていう、はい、ことでしたけど、あそうなんだって思うことがたくさんありましたよね。
なんかね、結構長い期間かけて放送してきましたんで、
はい、
何言ったかなって多分思い出せないかもしれませんが 私も思い出せませんが、
はいはい、なんか温泉なんかは体にいいと思ってたけど、はい、あんまり入りすぎるのも良くないよみたいなこととか、
は
い、
結構印象的、
はい、なんか一泊二日で泊まりに行って何回も入りたいって思うけども、それは逆に体が疲れちゃうよとか。
そうなんです、うん、まあ、今の話に通じますよね。
そうですね、
やっぱりあの急にその何かをやって固めてっていうのは良くないんじゃないですかね、
う
ん
う
ん、
そうですね、普段の生活をあのちょっとこう意識を高めて生活するっていうのを習慣化したらいいんですね、
は
い、
淡々と健康生活、はい、健康の基本、
はい、健康の基本、
あ、どっかで聞いたことありますね、
本ですね、心と体を健康にする、
そうかそうか、その本かみたいな
淡々習慣
63とかね、はい、全国書店で好評発売中みたいな、はい
はい、ね、なんか好評、本当に好評だそうで、
おかげさまで、あの重版も決まりまして、
すごいですね、
は
い、
あの平積みになってる本屋さんも多いようですので、
はい、そうなんですね、
はい、おかげさまでありがとうございます。
でもスタッフでもあの読んでるんですけど、すごくやっぱり分かりやすいし、あの読んでるだけで、あの、あ、自分でこれできる、取り入れられるってものがたくさんあるので、
ありがとうございます、
ね、なんか頑張んなきゃっていうような力入れなくても、はい、あ、ちょっとこう変えるだけでいいんだっていうふうに思えたって言ってました。
なんていう本でしたっけ。
え、健康の基本、はい、心と体を健康にする簡単習慣63。
いい題名ですね健康の基本、
はいはい、健康の基本ですね、
好評発売中、
はい、分かりました、はい、じゃあ皆さんもあの本屋さんで見かけたらぜひお手に取ってください、はいはい、今日も鳴海修平さんとお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。